ではお祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。この朝もこうしてあなたを礼拝する私たちとして、こうしてあなたが私たちを選び、また召し、呼び集めてくださって、礼拝をあなたに捧げることができることを感謝をします。私たちは自分を拝み、自分を礼拝し、また悪魔を崇め、また偶像を神とするものでありましたけれども、そうした一切の偶像礼拝から清められて、洗っていただいて、こうしてキリスト礼拝に、神様、私たちは礼拝者として変えられることができましたことを感謝をします。その洗いは私たちの内から出てきたのではありません。私たちはそれを思いつきもしませんでしたし、計画も予定もしていませんでした。しかし主、あなたが私たちを選び、また神様は救ってくださり、神様のあらかじめの恵みを持って私たちをこうして救いへと招き入れてくださり、私たちをキリストを信じる者と変え、礼拝者へと作り変えてくださったことを覚えて、神様、その不思議を感謝をいたします。私にも奇跡が起きていると、今日ここにいるすべての一人一人がその神様礼拝者へと変えられたことを、神様感謝をし、私にも奇跡が起きたと神様喜ぶものとならせてくださるようにお祈りをいたします。とともに主よ、心の中に不安や恐怖、恐れ、そして罪の罪悪感、そして実際に犯した罪が神様心の中にある方がいらっしゃいましたならば、主よ、今この時あなたの前に悔い改めを持って、この罪をあなたの前に犯したことをお認めいたします。主よ、あなたが十字架にそれを持っていってくださり、そしてそれを神様は釘付けて、そして共に死んでくださったことを今日も信じて、神様、そしてよみがえりが私のうちにも起こり、この空になったところに復活のイエスが今日もこれからも住んでくださることを受け入れて、神様、新しい習慣を立ち上がることができるように主を導いてください。いや、主よ、それを信じますので感謝をいたします。主、ありがとうございます。主、あなた私たちの罪を、また不信仰を一切許してくださいました。信仰者として今一度立ち上がることを神様、優しめてくださるようお願いいたします。私たちの罪が火のように赤くとも、神はあなたはそれを雪のように白くしてくださいましたから、十字架の神様の働きの上に感謝をいたします。主よ、どうぞここにおられる一人一人がこの福音を握り、神様、福音を握りしめて、十字架によって許され、復活によって神様、永遠の命が与えられていることを知ったものとして、社会に、世に、神様、どのように働きかけていけばよいか、この世の中の事柄について何を祈ればよいか、神に示されたことについて勇気を持って神様、足を踏み出すことを得さしめてくださるよ。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。中高生キャンプのためにお祈りをしていただいて、心から感謝をしています。雨が降りましたので、琵琶湖にいつも行くんですね。で、琵琶湖に行って、そしてスイカ割りをし、そして水遊びっていうか、もう水泳ですよね。水泳をし、琵琶湖の湖底の泥を投げ合いの、そこからの、もう藻が生えていれば藻だらけになる子が、なんか森蔵みたいなのが水の中から出てくるっていうのが毎年の琵琶湖なんですが、今年は雨が降って、で、琵琶湖に行くことができないかもしれないっていう事柄をスタッフ会の中で話し合って祈り合うことになりましたが、で、そうするとキャンプファイアもできないんですね。で、キャンプファイアができないと、その年の最高学年の子たちに火をつけてもらうんですが、そうした事柄と、またその子たちの将来の祝福をその年の講師に祈ってもらうんですけれども、そうした事柄、プログラムを変えなきゃいけないねっていう話をしていたんですが、見事に主が天候を守ってくださって、琵琶湖にも雨降ってないんです。琵琶湖も行きましたし、 そしてスイカ割りもスイカを3つ検品してくださった方がいて合計5つになりまして、バットでスイカを割りまくるというスイカ割りをさせていただいて、そういった素晴らしい時を持つことができました。ご存知の方がいたらいいなと思いますが、この群れの一幕西宮教会の牧師で坂口先生という先生いらっしゃいますが、その坂口先生は祝福亭一幕という名前で福音落語をしてらっしゃるんですけれども、祝福亭一幕もゲストとしてお招きすることができてですね、で大変私は楽しかったんですが、本当に素晴らしい、落語を聞かせていただいて、で一緒に17年間ですね、17年中高生の関わりをしてくださって、ほとんど毎年キャンプに来てくださってましたから、今年からそのキャンプ中高生 の担当外れたので、変わられたので、お招きして最後にこの17年の働きの感謝をさせていただく、そういった時も持つことができました。この教会からもスタッフとして中高生科の先生方やスタッフとして行ってくださった方々がちょうどアイウェオ教会を祈りのテキストで書きましたよね、あれの絵をやってくださいましたね。本当に縁の下の力持ちとなって、決して人前に出るような奉仕が続いたわけじゃないんですが、誰も見ていないところでなくてはならない奉仕を毎日繰り返してくださいましたこともとても感謝をしています。今日のメッセージはゼカリア書の4章の8節から10節の御言葉が中心になっていきます。その中でも10節の誰がその日を小さなこととして蔑んだのかという、土台が据えられた日を小さなこととして蔑んだのかというような御言葉の中から、小さな始まりを蔑まないことという、その私たちの信仰者の姿勢を聞いていきます。で聖書をお持ちの方はもう一箇所開きましょう。新約聖書のしおりを挟んでおいてくださいね。新約聖書のマルコの福音書の4章30節から32節の御言葉も読みたいと思います。新約聖書マルコの福音書の4章の30節から32節の御言葉です。マルコの福音書はマタイ・マルコですよ。マタイ・マルコ、ルカ・ヨハネと続いていきますが、マルコの福音書の4章の30節読みますね。また言われた、神の国はどのようなものと言えばよいでしょう、何に例えたらよいでしょう。イエス様の言葉です。何に例えれば分かりやすいか。31節、それはからし種のようなものですと。粒々マスタードの粒ですよね、あれです。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長して、どんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。今日こうした箇所の中から、神様の働きがあなたの中にイエス・キリストによって始まっているのであれば、その信仰そしてその働きを始められたのはイエスであるので、完成されるのもイエスであるから、その始まりもそのプロセスもそしてその完成もすべて恐れることはないということをお話をしていきます。ゆえにその始まりを、それがいかに小さなものであって、あなたが将来を悲観するようなサイズであったとしても蔑むなというような事柄を、このイエスの名のついている土台をどんな大きさであってもそれは蔑んではならないことをお話をしていきます。一つ目は宮というふうにしてゼカリア書の4章で読んでいきました。ゼルバベルの手が、これユダの総督です、当時の ユダの総督ゼルバベルの手がこの宮の礎を据えた。神様から指名をされて、神様から召されたこのゼルバベル、これはイエス様の雛形になりますが、このゼルバベルの手がこの礎を据えた。彼の手がそれを完成すると御言葉は私たちに教えてくれています。それは宮というのはエルサレム神殿のことです。エルサレム神殿のことです。今中東にイスラエルという国がありますよね。そこにエルサレムという町があります。今も変わっていません。聖書の時代からずっとあそこです。そのエルサレムに神殿が建てられていたんです。その神殿はちょっと遡りましょうか。ぐるぐるぐるぐるぐるっと巻き戻して、誰が神殿建てましたっけ、ね、ダビデでしたっけ。違いますよね。ダビデは建てちゃいけないって言われた話をこの間しましたよね。ダビデは手が血で、軍人でしたから手が血で汚れている、あなたが建てるんじゃなくてその息子のソロモンが神殿を建てるんだって言われました。国家として王を持つようになったイスラエルのサウル王が退けられて、ダビデ王、しかしダビデ王が見ると、私は杉材の家に住んでるけれども主は幕屋の中に住んでおられる、私が神殿を建てようかって、主はナタンはいいねって言ったんですけど、主はいや、ダビデが建てるんじゃないと言った。そしてその子ソロモンが建てることになり、ソロモン神殿が建てられました。このソロモンの時期にはこのイスラエル国はものすごく巨大になっていて、そしてものすごい力を持っていました。そしてその建てた神殿は誰の目も、もう星がキラキラキラキラ、素晴らしい神殿で、そして偉大で壮大で、そして驚くような神殿であったんです。しかしソロモンの次の代の王様が罪を犯し、国は2つに分裂していきます。イスラエル国は北のイスラエルと南のユダという2つの国に分裂をしてしまいました。1つの国が分裂するとそれぞれは大変弱くなっていきます。そして紀元前721年で私は覚えてますけど、北イスラエルの北の方の国にアッシリア帝国が入って国を滅ぼしてしまいます。エルサレムは北にあったでしょうか、南にあったでしょうか。南ユダにありました。しかしこの南ユダも紀元前586年、新バビロニア帝国、ネブカデネザル王が入ってきて国がなくなってしまいます。そして神殿も崩れてしまう。ユダ王国からたくさんのユダヤ人たちがバビロンに捕らえられていきました。バビロン捕囚といいます。そして国が崩れ、そしてもう城壁すら残っていない、そうしたエルサレムの状況を聞くにあたってネヘミヤが泣き、多くのユダヤ人たちが大泣きをしました。しかし70年の後にと予言されていたその御言葉が成就していきます。突然ペルシャの王様、その時はもう新バビロニア帝国崩れてペルシャ王国がそこを取っています。そのペルシャ王の王様のクロスがユダヤ人たちに言います。戻ったらどうだ、お金も出してあげるから戻って、そしてエルサレムのその神殿、その城壁と神殿を組み立てに行ったらどうだ。ユダヤ人たちをなんと帰還させていきます。そうしてそのエルサレム神殿、ソロモンの第一神殿が崩れてなくなってしまっているのを見て、人々はそこから第二神殿を建てることに始めていきます。もちろん妨げがありました。サヌバラテとかって覚え、トビアとか覚えてらっしゃる方いるかもしれませんが、それはまた今度主が導かれたらお話をしたいと思いますけれども、そのような戦いの中でそこに指名されたユダの総督ゼルバベルが、第一神殿の亡くなったあの城跡の中に、神殿の宮の跡の上に土台を建てます。その礎を建てていきます。 その主の宮の礎が建てられた時に、民は主を賛美して大声で喜び叫んだのであります。神の民は喜びます。神の民は大きな声も出します。手も叩きますし、立ち上がって踊ったりもします。それが喜びの姿でした。ここから第二神殿が始まると。でこの神殿は皆さんも知っている通り、ヘロデ大王が大きくします。そして大変巨大な神殿が生まれます。そしてそれが拡張されて、イエス様の時代にその第二神殿があります。やがてイエス様十字架にかかられて天に昇られた後、紀元70年にローマが今度入って、神殿は石が石の上に積まれたままことがないようにすると言われたあの御言葉の通り、第二神殿もなくなってしまいます。それが今です。その第二神殿の礎が建てられた、その土台を見た人々は大声で主を賛美し、自分たちは神様の臨在が離れたからバビロンに連れて行かれたんだ、しかし主は私たちを解放し、また元に戻してくださって、私たちを回復してくださった、この神殿の礎はその印じゃないか、そう思ったんだと思います。大喜びをするわけです。それじゃないと民が喜んだ理由がよくわからない。民はその礎を見て喜んでいきます。しかしですよ、その喜びの輪の中に加わろうとしない人々がいます。誰でしょうか。最初の神殿、第一神殿を見たことがある人たちでした。少年の時にお母さんに連れられて生贄を捧げるところを目にした子どもたち、今はもう老人になっています。70年前のことですから。あるいはもうすでに青年だった人たちも残っていたことでしょう。それらの人々がその輪の中に加わろうとせず、その輪の外で腕を組みます。そしてその礎を見て喜んでいる人たちを見て、兄弟姉妹、蔑んだのであります。あまりに小さく見えたのでしょうか。あまりに惨めに見えたのでしょうか。悲しくなったこともあったと思います。がっかりしたんだと思います。そして将来を想像して泣けてきたんだと思います。聖書にはそれを見て泣いた人々の姿が描かれています。その小さな始まりを見て蔑み泣き始める、始まったその輪の中に決して加わろうとせず、片足だけ入れて、そして客観的に第三者として、まるで観客のようにその礎、そして第二神殿の建立を見ている人々は、こんなんじゃないのにねと嘆くのであります。こんなはずじゃなかったのにと嘆くのであります。しかしその聖書、ハガイ書のところなんですが、聖書の中にはその嘆く声と、そして喜びの声とが混ざり続けていることが聖書に書かれている。喜びの人たちは、兄弟姉妹、喜ぶ人たちはどんなに自分たちの背中からこんなものは神殿じゃないというような声と嘆きを聞きながらも、その喜びの声をやめることはなかったのであります。なぜならゼルバベルの手がこの工事を始めて、そしてゼルバベルの手が神殿を完成させると神が約束してくださったからであります。ついで私に次のような主の言葉があった。ゼルバベルの手がこの宮の礎を据えた。彼の手がそれを完成する。この時あなたは万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろう。誰がその日を小さなこととして蔑んだのか。これらはゼルバベルの手にある蔑振りを見て喜ぼう。これらの七つは全地を行き巡る主の目であると 預言が人々の耳に届いたのであります。どれだけ小さく見えても神の働きが始まっていると預言者が言うのであります。そしてそのサイズは神の望まれるサイズで始まり、神の望まれる方法と道筋で進められていると語られているのであります。兄弟姉妹、そのスタートもそのプロセスもそのゴールも神である主が責任を持ってくださっているのであります。その過去もこの現在もそしてその未来も将来も神がすべてを治めておられるのであります。ゆえにその礎のどんなに頼りなく見えたとしても、ゼルバベルが始めたという過去を感謝すべきなのであります。現在目に映るゼルバベルの下げ振り、その工事道具を見て喜ぶのであります。城壁をまっすぐ立て、私たちはキリストにあって積まれていく一人一人が石であることがペテロの手紙のところに書かれていますが、それをまっすぐ立ててくれる下げ振りを見ながら私たちは喜ぶのであります。そしてやがての日にゼルバベルが完成させてくれる将来を喜ぶのであります。創始者を見、完成者を見続けることです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと主は私たちに声をかけてくださっているのであります。どんなに弱さの中を通って将来を悲観するような日があなたにあっても、誰がその信仰を始めたのか、人ではなく物でもなく、それはイエス・キリストが始めたことであると思い出すべきであります。なぜならそうするときに私たちに慰めが届く。私の信仰はイエス・キリストが始めた、ゆえに主イエス・キリストが完成させてくださる。今のこの工事は途中であっても主がその工事道具を持って私を整え続けてくださっていると喜ぶことができるのであります。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださるとピリピ書の1章の10章の6節には書かれています。ある牧師先生、アメリカの先生ですけれども、ある日突然なんですが、キリスト教のテレビ局がありますよね。その全国ネットを持つようなキリスト教のテレビ局の一つの番組を持つようにと突然言われて、そして大変驚いて、そして不安になった。大都市に牧会をしていた牧師じゃないんです。田舎で、片田舎で説教を続けていた田舎説教者なんです。しかし突然白羽の矢が立って、あなたがこの時間のこの番組をすることに決められたと電話がかかってくる。その牧師は驚いただけではなく、皆さんだったらどうしますか。驚いただけで済まなくて、恐怖で、そして緊張と恐怖でどうにもならなくなってしまう。そこでその牧師を教えている先生がまたいるんですが、その先生に電話をかけるのであります。するとその先生の先生ですよね、その先生の先生は電話越しに、 あなたはテレビ局に電話もかけたかと聞きます。その先生は、いいえ。あなたは自分をテレビ局に売り込んだんじゃないのかと言うんです。その先生は言います。そんなことは考えもしていませんし、しておりませんと。誰かにお願いをしたか。誰かにテレビに出たいなと言ったか。いいえ、そんなことも一切しておりませんと。すると、その先生は、だったら大丈夫だと。あなたが始めたことであったら、あなたが責任を持って終わらせなければならないけれども、神が始めたことだから、主が必ず完成に導いてくださる。心配することは何一つありませんと声をかけられたのだそうです。私たちの信仰の歩みもそうです。信仰にあって決めて、聖書にあって決断をし、信じているから始めた事柄、そうした事柄において、あなたが恐怖を覚えたり驚いたり悩んだりするのであれば、主が始めたことは、良い働きを始められた方は主が完成をしてくださいますから、ゼルバベルの手で始められたことは、ゼルバベルが下げ振りを持って工事を進め、完成に至らせ、剣道をさせてくださるのであります。あなたの信仰も同じです。主があなたを選び、あなたをキリストを告白をさせて、罪を悔い改めさせ、その信仰の歩み、礼拝者としての歩み、信徒としての歩み、伝道者としての歩みを私たちが始めているその中にあって、それがどんなに小さな始まりであったとしても、主が完成をさせてくださいます。主が始められたのですから大丈夫です。神殿に起きたこの話をしています。神殿の礎が主によって据えられ、主が指名した、主が照明をかけたゼルバベルによって始まり、そしてゼルバベルが終わらせるといった、この神殿の始まりと完成はイエス様の交渉外にも当てはまっていきます。イエス様はここに宮よりも大きなものがいるのですとおっしゃいましたけれども、イエス様が宮ご自身です。やがての新天新地が来るときには神殿もありません。主イエスの臨在が溢れているからであります。しかし、その宮なるイエス様が、やはりその交渉外の始まりは巨大なものではなかったことを私たちは知らなくてはなりません。何十億という人が自分はキリスト者だと告白をし、そして聖霊を受け、伝道をし、社会を変え、そして天国に入っていく、そのような今の時代でありますけれども、その始まりは弟子たちの、すべての弟子たちの裏切りがありました。交渉外の始まりにおいて、イエス様の兄弟たちが誰でも公の場に出たいと願いながら、隠れたところでことを行うものはありません。あなたも行って、世に自分を表しなさいと、マネージャーのようにして自分を売り込めと言ってきたことがありますよね。そういった時もイエス様はそれをなさいませんでした。そして聖書が書くところには、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると書かれています。そうしてイエス様が多くの人々に福音を伝え、病を癒し、悪霊を追い出し、主のメシアとしてのその到来を人々にお示しになりながらも、その後十字架にかかるということが分かるや否や、弟子たちは皆と書いてありますね。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったと、マタイの26章の56節に書かれています。誰もいなくなりました。イエス様一人になったのであります。一から始めた。それがこの今の私たちキリスト信仰教会の始まりであります。それから弟子たちが戻り、ペンテコステが起こり、3000人があのエルサレムのその城壁のすぐそばのミクベって、沐浴槽で たくさんあった沐浴槽が今も発見されてますけど、次々と洗礼を受け、弟子たちの数は増え広がっていったのであります。それはこの日本の、そして世界のキリスト教会、キリストの体にも当てはまっていきます。私たちの教会ではそうではない、それは私たち喜ばなければなりませんが、今一人で礼拝を捧げている教会があるのかもしれません。いや、あるでしょう、きっと。誰も座っていない椅子に向かって、今日はいつも来られる方が来ていないと説教をしている牧師がどこかにいるでしょう。あるいは教会にがっかりしている人々が世界のキリスト教会にいるかもしれない。理想と異なっていると嘆く人々がいるかもしれませんし、最初の神殿を見たことがあるあの祭司たちのように泣きたくなっている人がいるのかもしれません。聖霊の働きとはこういうものであるのに、それを見たことがない人々の集まりの中で、それを理解しようとしない人々の中で、言葉で伝えることができないと嘆く人々がいるかもしれません。信仰とはこういうものなのにと、そんなふうにして思っておられる年配のクリスチャンたちがこの日本の教会の中にいると思います。そして理想を追い求めて歩く人々がいるでしょう。しかし兄弟姉妹、見るべきは誰がその土台を据えたかであります。すでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできない。その土台とはイエス・キリストです。目を留めるべきはその始まりの小ささでも、その信仰の小ささでも、その聖霊体験のなさでもなく、見るべきはその教会の土台であります。そして教会はキリストが頭となり、そしてキリストが土台となっておられる。主が先に立ち、主がしんがりとなっておられる場所であります。どんな姿であったとしても、土台を据えられた方の名前を誇るのであります。TPW の働きで夏にアメリカに行かせていただきましたけれども、20周年を迎えましたね。私15年間 TPW の働きに、進学校に入る前から関わらせていただいていますけれども、その TPW の始まりを私知らなかったんです。でどうやって始まったのかをこの間の夏初めて聞きました。その始まりは教会のおばあちゃんたちと、それから名の通った優れたミュージシャンや賛美歌手たちを選んで、そしてアンドレ先生の自宅のリビングに集めて の聖書研究会だったんです。あと祈祷会だったんです。で賛美はしなかったし、させなかったんだそうです。皆さんそこに集まってくる歌手たちは、何かすごいミニストリーが始まったと聞いて呼ばれて入ってくるわけですよ。そして自分たちの賜物を生かして、そしてアメリカの全国で賛美を響き渡らせて、そして教会のリバイバルをと願って入ってくるわけです。その働きの始まりが聖書研究だったんです。で私は2人に聞きました。1人の初期の最初のメンバーとも話をしましたし、それでアンドレ先生とも話をしました。初期のメンバーがため息をつきながら、1曲も歌わせないって、最初全く賛美をしなかったし、させなかったと。リハーサルもしなかったし、コンサートもなかったと。そして若手が文句を言い始めたっていう話をその初代のメンバーから聞いたんです。 その人多分その時若かったはずだからその一人だと思うんですが、いつになったら歌うんだって、いつになったらライブをするんだ、いつになったらコンサートをし、いつどこの教会で奉仕をさせてもらえるのか、やってきてることはずっと週一の聖書研究じゃないか、今日も聖書を開け、また今度も聖書を開け、歌は、歌わない、手を叩くのか叩かない、最後は祈って終わり、それの繰り返しを何ヶ月も続ける、小さな始まりだったそうです。全然エキサイティングじゃなかった、理解をすることができずにがっかりする有能な青年たちがそこにいたのであります。しかしそこにいる牧師は彼らの土台がしっかりしていないことと、どんなに有能で用いられても聖書を知らなければ、そしてキリストを信じていなければ教会を破壊するだけであることをよく知っていたので、繰り返し繰り返し聖書とキリストを打ち込んでいきます。もうあとは説明する必要ないと思いますが、それを通して多くの人々が救われていきました。この日本においては今も名前は挙げませんが、東京にあるいくつもの教会の伝道のミニストリーに自分を全部献身した人々の名前がいくつも挙げられますし、日本で一番大きな教団の一つの教会の牧師夫人になられた方もいらっしゃいますし、この教会の牧師の妻もそこのミニストリーで救われた人がいますし、この近くの大きな教会の執事夫妻も私の知ってる限りでいます。一幕ゴスペルチャーチの牧師夫人もこの TPW の働きで救われましたし、新学生たちもこうしてこの働きを通して献身に導かれた人々の姿も背中も見ています。どんなに小さく思えても、どんなにエキサイティングじゃないと思えても、どんなにつまらないことだと思えても、しかしながら神の国は始まっているのであります。そしてそのどんなに小さく思えてもゼルバベルの手の下げ振りを見て喜び、将来を楽しみにすることであります。主イエスの手にはあなたを整え、教会を整え、日本のキリスト教会を養い、世界中の教会に施しをし、そして備えることができる神の栄光の御手が備わっています。ある人は言うかもしれません、金はどうなりますか、ゼルバベルの下で働いた人たちは言ったかもしれません、銀はどうなりますか、銀は私のもの、金は私のもの、サタンのものだと思ってるんじゃないのかと主は声をおかけになります。どんなに今のあなたの信仰の状態が悪くても、そして小さくても、これも言わなければならないでしょう、癒しを信じない人がこの中にいたとしても実際に存在するのに、奇跡も信じない信仰の始まりをあなたが持っていたとしても、そんなどこにあるのかわからないようなからし種の一粒であったとしても、主はその心に巻かれた以上、その居場所を広げ信仰を拡大させていってくださるのであります。やがてあなたの不信仰の居場所はいなくなります本当にいなくなります。特に再臨がなされた時に私たちは変わります。自分の心の中から一切の不信仰が消えてなくなっている事実に私たちは喜ぶのであります。そしてあなたを聖書信仰に、それも完全に聖書をアルファからオメガまで最初から最後まで信じる聖書信仰に立たせてくださいます。どんなに小さくても人々があなたのところに聖書を教えてくださいと空の鳥が巣を作りに宿りに来るようになります。今のあなたを見て、あなたの後ろで誰かが腕を組んでいたとしても、あなたはその始まりを喜ぶべきであって、その小さな始まりを蔑むべきではありません。主がその手にあって何かを始めようとしておられるからであります。その清めや、その第二の体験や、 愛が増し加わる事柄や聖書の知識が突然増し加わる事柄、聖書を突然覚えることができるようになっていくような事柄も全て一切、ある日突然ピアノが弾けるようになったりするような事柄も含めて、歌えない歌えないと思っていたあなたが賛美が楽しくてしょうがないとなるような変化も含め、そうした事柄が瞬時に起こることもあれば暫時的にゆっくりと行われることもあると思いますが、何にせよゼルバベルの手がこれをするのであります。主イエスがそれをする。主が始めたものは主が完成させることを信じて喜ぼうではありませんか。地にまかれる種の中で一番小さな信仰を持っているあなたであったとしても、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張りその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。あなたの信仰を陰とする人々が出てき、そこで成長する養われる魂が出てまいります。それを信じるべきであります。大切なのはそれがまかれるとです。片足だけ突っ込んでいたのでは始まりません。両方入れることです。それらの鳥たちはあなたがかつてからし種だったことは知らないままです。自分のことで精一杯だったからし種の時代のことは全く知らないで、人のことを思っている器であるあなたのことしか知らないのであります。小さな器も大きな器へと変えられる。そうした事柄があなたが両足を輪の中に入れるときに始まってまいります。いつも思います。ブラジルホリネス教団という教団が日本にあって、そこの中心になっている牧師たちは私の進学校の先輩です。私が進学校にいたときに、ついこの間のようでしょ、そのついこの間だった先輩たちがブラジルホリネス教団の、日本のブラジルホリネス教団って始まったばかりなんですよ。その中心だから、その歴史を百科事典にまとめたら白黒の写真で彼らの写真が出てくるんです。これは小さいからなって言って腕組んでたんじゃそんなことはないわけで、でも彼らはね、始まりなんかどうでもよかった。小さかろうが大きかろうが、食べていけるかどうか分からなくったって両足入れたんです。そして今それが、人が百科事典だ、信仰の歴史だとかそんなことはどうでもいいでしょう。でも神様はご存知なんです。主は言われます。すべての作られたものに福音を述べ伝えよと、すべての個人個人に福音を述べ伝えよ、そしてマタイではあらゆる国の人々を弟子とせよと、国単位で、個人から国単位で、どの大きさにあっても主を信じて、そして大きく成長していくことを願っておられる。だから諦めないことであります。将来を悲観したりしないことです。絶望しないことです。このサイズの土台だったら立つものはこのぐらいだというようなことを考えないことです。むしろ希望を持ち、ウキウキしていることであります。繰り返しますが、問題は今あなたがどう思われているかとか、今人々があなたのことをどう話しているかではありません。クリスチャンが見続けているべき問題は、将来神の栄光があなたを通して表されるということです。主の勝利が私を通して起こるということを信じているかどうかであります。人にぶつかって勝つかどうかではなく、試合に勝つかどうかです。バスケットボールの試合で、あの人に肩を当てられた、だから今度仕返ししてやろうって、そんなことはどうでもいいのであります。問題はその試合に勝つかどうかなんです。試合そのものに勝っているかどうかなのであります。小さないさかいや喧嘩に勝つことではなく、戦そのものに勝つかどうかが大事であります。で、聞きます。試合の途中で泣いたら、わめいたら、かわいそうだからといって試合に勝たせてもらえますか。試合途中でもう将来はダメだからと泣いてやめて出ていけば、かわいそうだったからやっぱり勝たせてあげようって誰かが言いますか。試合途中で病気になるほど苦しんだら、かわいそうと誰かが勝ったことにやっぱりしてあげようかって言ってくれるでしょうか。小さな始まりだとあなたが泣けば勝たせてくれるでしょうか。かわいそうに思う人はいるかもしれませんが、そこに勝利はありません。私たちが求めているのは、クリスチャンであるあなたが、そして教会が運ぶ主の勝利であります。ですから憐れみを祈り、求め、約束を信じてまいりましょう。 望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを約束させる、その信仰を持って、目で見ている土台がどのようなものであったとしても、これから先あなたに起ころうとしている主の計画は巨大で偉大で、そして人々はあなたのもとに来て、今度聖書の話してくれないかって言いに来るようになります。どんなに小さな教会の始まりであったとしても、多くの人々がそこに身を寄せ、そして神の国の実現を成していきます。どんなに小さなミニストリー、どんなに小さなクワイアの始まりであったとしても、どんなに小さな人々の集い、聖書の集まり、聖書の学びであったとしても、しかし主はそれを見事に成長させ、完成させてくださるのであります。そしてその信仰があなたにそうした勝利をもたらしていきます。信仰は勝利です。だから小さな始まりであったとしても、主が成長させてくださることを信じましょう。宮について言えば、主はゼルバベルに宮の再建について実はこうおっしゃっておられたんです。この宮のこれから後の栄光は先のものに勝ろう。皆さんが誰かと比べて、あるいは昔のクリスチャンたちと比べて、あるいは昔の何があるかな、教会学校、キャンプなんかいろいろありますよね。そんなものと比べて、そして頭を抱えるようなことがあったら、そんな嘆きは不信仰です。この宮のこれからのうちの栄光は先のものに勝ります。ハレルヤ、信じて参りましょう。イエス様のお働きも全く一人から始めたその事柄が、今や世界に密と歌われるほどになっています。主があなたの働きを始められて取り上げられたのであれば、主が素晴らしいことを成してくださいます。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。主、あなたは誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行いますと、神様、あなたは私たちに話をしてくださいました。その私たちの姿がこの巻物の中に書かれています。神様、どうぞ教会も、日本のキリスト教会も、また世界の宣教団体も教会も、これから主の再臨に至るまで、主よ、楽しみにさせてくださいますよ。また私たちが持っているこの信仰も、あなたは成長をさせてくださいますから、感謝をいたします。主よ、さらにあなたは私たちを通してあなたの技を行わせてくださいます。ここに自分に癒しの賜物があることを信じていない魂があります。主よ、目を開いてあげてください。主よ、そして病める人のために手を置き祈ることを覚えさせてくださり、神様、実地で神様訓練させてくださり、それを祈ることを始めさせてくださるように祈ります。主よ、聖霊の賜物が何であるかを知らぬまま信仰の生涯を終えようとする魂がこの日本にも大勢あります。主がなされる不思議を知らず、主が人を変えることすら思ったこともなく、主が記憶力も脳にも、また体にも働いてくださることを一切認めようとしない、もったいない信仰の生涯を送っているものがあります。主よ、私たちの信仰の目を大きく開いてください。主よ、そして神様、あなたが私たちに御言葉を通して語られるその御言葉体験や、また聖霊の豊かな働きが私たちを満たし、私たちの行くところどこにおいても主の勝利がなされていく、そのなすところ皆栄えんを起こしてくださる事柄を神様体験する器が起こされてまいりますように、 私たちの小さな頭でこのぐらいの土台だからこのぐらいの建物しか建たないという神様悪しき不信仰を、神様どうぞ清めてくださって、神様どうぞ主あなたが始められたことをあなたはどのような形にもすることがおできになると信じて、神様どうぞ神の力を受け、そして神様は神の力を外に流す働きを、イエス様どうぞ私たち一幕教会に集う私たち一人一人にもなさせてくださるようお祈りをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをします。アーメン。